FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。皆さん明けましておめでとうございます。スマイルメッセンジャー高崎 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日は2018年最初の放送になります。今年もキャンピングカーライフを満喫していただきたいと思っています。そして今日もこの方、キャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティック代表取締役佐藤社長をお招きしています。佐藤社長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます
ね、はい、2018年でございます。
明けちゃいましたね。
明けちゃいましたが、はい、佐藤社長の今年の抱負ってどんなことがあるんでしょう。
そうですね、やはりまあ、そのよりキャンピングカーのですね、
はい、
日本における、まあ、需要がですね、上がっていただきたいと思いますので、
はい、
よりその宿泊の方もね、
うん、
皆さんにこう利便よく使っていただけるような活動をしていきたいですね。
なるほど、
はい、
実際にこのお正月といいますか、年またぎといいますか、
はい、
このあたりは佐藤社長はどのようにお過ごしをなさったんでしょう。
年越しキャンプをしちゃったんですねこの寒いのにみたいな
寒いのに行ってこられましたか、
はい、
でも寒いといっても外気は寒いんですけども、当然のことだからキャンピングカーの中は
ぬぐぬぐですね。
いいですね。
この差がいいですね。
なるほど、
はい、
その差っていうのはまたちょっといろいろお話をお伺いしていきたいと思いますが、はい、で本日のキャンピングカーライフなんですが、冬のキャンピングカーの楽しみ方について聞いていきたいと思います。キャンピングカーといえばなんとなく夏に使用するものとイメージしている方も多いようなんですが、実際やっぱりこう夏のアウトドア以外にもですね、キャンプ以外でも使用されている方って多いようですね。
そうですね、まあ帰省とかですね、
はい、
旅行ですよね、
うん、
まあ、そのキャンプと、まあ、称しているんですけど、
はい、
まあ、実際は寝るメインで、うん、観光の宿泊所ということの方も多いですし、
はい、
であと仕事でですね、ちょっとしたまあ商談とかお使いの方は多いでしょうね、うん、
実際に佐藤社長の会社のミスティックにも、まあ、本当にその中で商談できるようなスペースのもうキャンピングカーいっぱいありますからね。
まあまあまあそうですね、はい、
さあそんな中で特に冬ならではのキャンピングカーの使い方といえばどんなものがあるんでしょうか。
まあ、やはり温泉にですね、
はい、
行ってその休憩とかですね、
うん、
もちろん休憩所公共の温泉とかありますけど、
はい、
まあ、ちょっとキャンパーの方に戻らせていただいてですね、
うん、
でちょっと昼寝などして、
うん、
でそれでまた戻ってもう一回お風呂に入ってみたいな、
うん、
これはいいですよね。もうここでこれは最高ですね。
いやもうこれは本当にいいですよね、
で、まあ、あとはスキー場へ行ってね、
はい、
早めにそのスキー場へ入って仮眠して、で朝一番で捨てると、
うん、
まあ、まあ私は できませんけど、
はい、
まあされてる方もいますよね。
僕は基本的にそっち側派なんですよ。
あ、そうなんですか。
なので、うん、スキー場に早めに入って、うん、もうゆっくり寝て、そしてもパワーを蓄えて、そしてそのまま朝一滑るっていうのが
素晴らしいですね。
やっぱいいですよ。その後に当然温泉入りますけどね。
そう、私そっちだけでいいですけどね、
はい、でこのスキー場での使い方でもう一つ利点があるのが、スキー場って女性の方と一緒に行ったりすると着替える場所、それからお子さんなんかも着替える場所っていうのを、
ね、
わざわざスキー場内の方に行かないといけないっていうのがあるんですが、キャンピングカーの場合だとキャンピングカーの中で着替えることができるじゃないですか。
あれですよね、ブーツも、
はい、
硬いっすよね、普通の靴でしたらね。
そうなんですよ。
でヒーターの前置いとけば柔らかくなりますもんね。
そうなんです、そういう意味ではもう本当に家から即ゲレンデみたいなところありますからね。それから少し前のものになるんですが、日本 RV 協会が調査したところ、6割以上のキャンピングカーユーザーが冬にもキャンピングカーでの旅行を計画していることが分かったんですが、特に年末年始のキャンピングカー旅行を計画している方が多いようです。これについてはどのように思われますか。
とにかく気持ちいいのは、
はい、
寒暖なんですよね、
うん、
外 その寒い本当にこうほっぺが凝っちゃうような、
はい、
寒さからキャンパー入ればもう半袖でぬくぬくでいられるようなその ヒーターが入ったですね、この空間っていうこの寒暖がまた気持ちいいんですよね。だから結局その車だったら普通のですね、乗車でしたらもうやはり旅館とか入ってゆったりそのまあ過ごすっていうことが多いんでしょうが、外にでこう宿泊、まあアウトドアですよね、アウトドアでそのあんまりこのその朝寒さを両方こう感じてですね過ごせるっていうこのメリットは大きいんじゃないですかね。
キャンピングカーの冬の旅行を楽しむ際のメリットについてのアンケートによりますと、冬場のキャンプ場や RV パークなど比較的空いているのでどこでも宿泊が楽っていうようなご意見も多いようですか。
そうなんですね、夏はとにかく満杯ですからね、どこも、はい、キャンプ場なんか絶対なかなか予約しとかないと入れないし、
はい、
でただ私もこの夏やそうでしたけど予約を忘れちゃいましてね、でまあ、どっかで寝ればいいやなんて思ったんですけど、はい、その当日こう電話入れると空いてますよなんていうのが、アルビパークとか結構まだまだその認知度がねそこまでいってませんから、はい、比較的いいところが入ってですね、だからで特にそれが冬場はより一層顕著になりますんで、いいですよね。
特に山梨県内のこの番組でも取り上げました山並みの湯の RV パークなんかっていうのは横に温泉もありますし、はい、そして、富士山の方なんかにちょっと足を伸ばすっていうこともできますし、
そうですね、
南アルプスをちょっと遠くに見ながらなんていうのいいですよね。
比較的この年末年始は空いてるようですので、
はい、
まだまだ入れるんじゃないですかね。で、まあゆったりできると思いますよ。
そしてキャンピングカーのメリットだと思うものというアンケートにもお答えをいただいた方からこんな意見が多かったようです。乗用車よりも断熱性が高いので休憩や仮眠をするときに暖かくて快適。やはりこのあたり大事ですよね。
大事ですね。ヒーターかけなくてもね、正直でそこそこいけますんでね、
はい
はい、
では来週はこのあたり、この乗用車よりも断熱性が高いので休憩や仮眠をするときに暖かくて快適という話についてお伺いをしていきたいと思っています。
はい、
佐藤社長、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp ccl@fmfuji.jp までお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などをお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。